ボイニッチの科学書。皆さんおはようございます。この番組は最新科学情報ポッドキャスト番組ボイニッチの科学書です。お届けしますのは地下サイエンスコミュニケーター中西孝之と
BJ です。
2020年8月1日第821回は高強度のレーザー光による世界最大の電波を発生させることに成功したというお話なんですけれども、宇宙誕生の瞬間を地上で再現する実験をするときには大型の14加速器が用いられます。でこれで粒子を光の速度近くまで加速して粒子同士を正面衝突させることで非常に狭い空間に高密度なプラズマ状態を作って、それが宇宙誕生の瞬間に非常に近いということで、そのプラズマ状態を観察するということなんですね。でこの14加速器で何をやっているかというと重い元素、例えば金とか銀みたいなもの、そういったものから電子を剥ぎ取ると、でこれを電離状態っていうふうに言うんですけれども、電子を剥ぎ取って電離状態としてプラスの電荷を帯びる。結局原子っていうのは原子核がプラスで電子がマイナスですので、その電子を剥ぎ取るとプラスの電荷を帯びることになるんですが、このようにした状態の後に加速器内で作り出される電荷によってプラスの電荷を帯びた粒子を、そうですね、リニアモーターカーのような形で引っ張って加速すると、これが、加速器の仕組みなんですけれども、この時に原子核の周りの電子がたくさん剥がれている状態ほど高いエネルギーまで加速することが簡単となるということで、光の速度の 99.99999% ぐらいまで加速しないといけないんですけれども、この電子が原子核の周りに残っていると それを加速するときにどうしてもブレーキがかかってしまうということで、例えばアメリカの大型の14衝突型加速器の場合は1周が 3.8 キロの円を描いているということで、世界各国のこの加速器というの、円形加速器というのは非常に大きくて地下に埋設されている理由は、やっぱりこの電子を急激に剥ぐことが難しいので加速するのにある程度距離が必要だ、時間が必要だということで、どんどん加速器というのは大型化していってしまうという問題があってですね、大きなものを作るには、お金もかかるし、場所も必要だし、そしてこのような高い精度のものを巨大化していくっていうのは、大きさの2乗3乗に比例するような形で建設技術も上がっていくわけなんです。なので基本的に原子核の周りの電子を十分剥ぐことができればいいんでしょうと。
なるほど。
そうすれば小さい加速器でも宇宙の誕生の時に迫れるでしょうというのが今回の研究なんですけれども、これについてはレーザー駆動重イオン加速手法っていうのが提案されて、世界中で研究されてはいるんですけれども、やっぱりこれを達成するためにはそのレーザーを照射するんですけど、その制約非常に厳しかったりして、難しいということで、その大阪大学の研究者らは世界最高クラスの中高強度のレーザーシステムを使って、レーザー光自身の波形形状を最適化しながら銀の薄膜に照射して銀の高いイオンを加速して作り出すことに成功したということで、銀っていうのは原子番号47番なんですけれども、47番ということは電子が47個あると、でこれが今までの方法だとあまり電子が剥がれなかったら加速が難しいんだけれども、今回は最高で45個も電子を剥がすことができたと、ということで、ほとんどその銀の原子核をむき出しにするようなことにまで成功したということですね。
へ
ー。加速器で光の速度の 20% に相当するエネルギーに加速できることを実証したということで、銀っていうのは非常に重い元素なんですけれども、銀47 7番の幻想ですね、2番、まあ、正確な表現ではないんですけれども、
うん、
2番層まで電子を剥ぎ取ったっていうのは、これは世界で初めてのことだということなんです。
うん、
で、できるだけ重いもの同士をぶつけたい、
うんうん、
できるだけ光の速さに近い速度でぶつけたい、うん、それがその宇宙のスタート地点に迫るきっかけというか、技術なんですけれども、
うん、
まあ、銀河の重いものを光の速度に近いところまで加速できたっていうのはすごいということで、これはですね、
うん、
どうも衝突したときにですね、すさまじい高温のプラズマ状態が発生したということ。この研究者曰く、地球上のどこにも存在しない特異な状態が発生したと。
あ、そうなんだ。へえ。
で、プラズマ、あの加速器の中は真空になっているんですけれども、プラズマと真空の境界に生成された電波は、宇宙における中性子星の表面近くに匹敵する強烈な電波になったということで、宇宙の誕生の瞬間にはまだ遠いんですけれども、
うん、
中性子星の表面はこの大阪大学の技術で再現することができたということですね。まあ、ブラックもう一息というところにあるんですけれども、まあ、実際にこういう極端な環境を実験室で作ることができることを証明したということ自体がこの素晴らしい研究ということになって、まあ、今後実験室で宇宙物理学を研究することにまあ大きく寄与するんじゃないかというふうに思うんですけれども、
うん、
まあ、天文学者の皆さんはますます望遠鏡から遠ざかっていくねという気がします。
ああ、そうだね、あのパソコン見てる方が時間が長いとか言ってたもんね。
星なんか見たことないって言ってますね。
そうなんだ、大変だね。でもすげえな。したら加速器ってどんどん小型化していけるの今から？
おそらくはね、小型化するよりも今あるものを使って、
うん、
より強いエネルギー、衝突エネルギーを作るという方に行くんじゃないですかね。
ああ、なるほど、そうか。よりや、うん、あのやれるってことだもんね、
今の機器を回収することでね、
うん、そうだね、なるほどなるほど。
sciencepodcast.jp
糖と人工甘味料の味の違いを伝える神経を新しく発見したということで、糖というのはいろいろなものに含まれておりまして、お米とかね、あ、糖っていうのはグルコースとかのことですね、
うんうん、
お米とか、それから麺類とか、パンとか、
うん、
まあ、こういったもの、いろいろなものに糖っていうのは含まれていて、
うん、
こういったものというのは、毎日食べられる美味しさというのがありますよね。
うん、
クリスマスのデコレーションケーキ、1日だけ食べるのは美味しいんだけど、2日目になるとちょっとねっていうので、最近は、
ね、
うん、だんだんだんだんこうケーキもちっちゃくなってきている、
うん、
1回で食べきれる大きさになってきているっていうことですけれども。うんうん、それに比べて、まあ、お米、麺類、パン、まあ、これ人によって違うんでしょうけど、そういったものっていうのは毎日食べられると。
だね、食べられちゃうね。
で、まあ、あと塩と一緒に食べると食欲をそそるとかね、
うんうん、
いろいろな、まあ、特徴があるんですけれども、
うん、
こういった、まあ、食品に含まれる糖類と、一方で人工甘味料、
うん、
まあ、ジュースとかかな、
うんうん、
まあ、ジュースもフルクトースとか使ってるものあると思うんですけど、まあ、そういったもの、人工甘味料の甘さっていうのは違いがあって、糖類の方が断然おいしく感じられるということで、九州大学の五感応用デバイス研究開発センターというところの研究なんですけれども、この糖と人工甘味料を比べたときに、人工甘味料を毎日食べ続けるのは、毎日3食食べ続けるのは大変だけど、お米だったら食べられるという、まあ、こういう現象の根底にある糖、グルコース、ブドウ糖のセンサーっていうのが、
うん、
まあ、下、あのベロの、味細胞にあるんですけれども、
うん、
その細胞につながっている神経が、まあ、他の味を伝える神経と違うということを発見したと、
うん、
だから人工甘味料と糖っていうのはそもそもが味の感じ方が違っていたっていうことなんですね。
なるほど、ほうほうほう。
で、研究グループ何をしたかと言いますと、
うん、
マウスの、とある神経細胞、ここでは甘味神経の中の3割が存在している神経細胞があると。
うん、
で甘味っていうのは、いろんなこうたくさんの神経系を使って、脳で他の味といろいろ統合されて、食べ物の味っていうのは出てくるんですけれども、ある神経組織には甘みを感じ取る全神経組織の3割がそこにあったと、いうことでそこに着目しましたと、いうことね。で実験はどういう実験をしたかっていうと、その神経に10ミリモルという10ミリモーラーというある濃度の塩食塩水を添加すると、その甘み神経細胞は増強することが分かったと、でこれがさっきその塩分と一緒に食べると食欲をそそるっていうこと、例えばご飯だったらあのふりかけとかね、
そうだね、
パンだったらマーガリンとか入れるし、麺類なんかは下関人なんかはあの昆布塩味みたいな感じですよ、そんな形。 あとスイカ、
ああそうね、塩ふりかけたり、
ね、スイカ塩ふりかけないんですけどね
俺も、
一説によると塩ふりかける人もおられるということで、甘みが増すということなんですけれども、実際にこの神経細胞自体がその NACL 食塩の添加で増強されるということが分かったってこと
で、でも理にかなってるんだね、あれは本当、科学的にも本当っていうことなんだ、
いや前からね、これ不思議に思ってたんですけど、味っていうのはさっき言いましたけど、いろんな味の神経細胞からの情報が統合されて、脳に行くじゃないですか、そこにねスイカの味と塩の味を合わせることによって、なぜ甘く感じるらしい、本当に感じるのかな、いやあんまり甘く感じないんだけどな。
でもあのスイカには入れないけどさ、あれなんだよな、あの甘い卵焼き、砂糖入れて作るけど、あれも塩を一つかみに入れるのよ、のが甘く感じるっていうのは言われる。だから俺もそうやって作る、
俺も作るの、
作るよ卵焼きぐらいシュッシュッて作るから
すごい、何も料理をしない帯尾がこういうことを語っていいのかって気がするんですけど、なんでねそういうふうに感じるのかって、やっぱり帯尾は疑問に思ってたわけなんですよ、で実際には科学的にはこの NACL 食塩水を添加することによって、甘み神経が増強されるということで、別段その甘い味と塩の味が混合されて甘い味に感じるわけではなくて、そうじゃなくて塩が神経系を増強するっていうことが分かったと、それからこのナトリウムグルコース共有相対っていうのがあるんですけれども、これを阻害する、フロリジンっていう物質があって、でこれ、人工甘味料糖っていうのはこのナトリウムグルコース共有相対っていうのを阻害してやると味を感じなくなる、なんでかっていうと、これはグルコースを輸送する役目をするから、でこれを阻害するフロリジンっていうのを使っても人工甘味料は応答しなかったっていうことで、その人工甘味料っていうのは甘みを抑えるような薬を使っても甘く感じると、
ほう、
ああいうことが分かったということで、人工甘味料といってもいろいろあるんですけれども、そういったものに効かないということで、実際にその甘みうまみ受容体ってっていうその甘みをキャッチする酵素がある、これを破壊したノックアウトを作ると、やっぱりグルコースは感じなくなって人工甘味料は感じるということで、このフロリジンを使った実験でマウスが糖と人工甘味料を区別できるっていうことがマウスで今分かっていたと、いうことで、こういったことからですね、このセンサーと神経系っていうのが糖とそれから人工甘味料で別々になっている、同じ私たちにとっては甘いというふうに感じるように作られているんだけれども、実は全くメカニズムが違うらしいということですね。
なるほどね。
ということはあれだね、その人工甘味料で甘みをつけられたものに食塩を入れても甘く感じないってことだね、
意味はないってことだよね、
不
思議なもんだね。
これ だとするとね、うん、どうやってこれ人工甘味料とか見つけ出したんだろうっていうのが一つと、
うん、
なぜ舌の受容体は人工甘味料と結合するんだろうっていろんな疑問が湧いてきますよね。もともと人工甘味料っていうのは自然界になかったから人工甘味料っていうわけ、うんうん、それをキャッチして脳に情報を送る神経っていうのは本来何のためにこいつは存在してたんだろうとか思うんですけどね。
ああそうだね、だって世の中にないものっていうか人工で作られたものに甘みを感じてるから、うんうん、そもそも何の機能なのっちゅう話か、
うんうん、しかもその食塩水の反応、阻害剤の反応が違うっていうことになると、
うん、
もう完璧に別のものが存在してたわけですよね、甘さを感じる。
そうだね、
これは本来何をしていたのかっていうのがちょっとよくわからないんですけれどもね、まあ、こういう複雑な仕組みによっているようですね、うん、
なるほどね。
ご病としてはあのスイカに塩をかけるのが甘さと塩味を混ぜたら甘くなるんじゃないっていうのが分かったのが幸いでした
そうかそうか、うん、まあでも一回挑戦してみたら塩かけて、
うんうん、そうね、今度やってみようかね。
はい
はい、サイエンスポッドキャスト .jp。 チョキリッコキリボーイに地球を使える科学の小ネタです。
はい、
8月になりましていよいよ花火のシーズン、
うん、
ということになりますけれども、うん、先週はね、ちょうど先週があの本来であればオリンピックの開催日だったっていうことで、
ね、う
ん、全国各地であれでしょ、あの、うん、シークレット花火打ち上げられたんでしょ。
うん、そうだね、
打ち上げる場所を公表すると人が集まっちゃうからっていうことで、うん、まあ内緒で打ち上げたにもかかわらず結構見ていた人がいたというのをニュースで見て、
そうなんだ、俺なんか全然知らなかったからそうなってんなと思って後で知るじゃん。
うん、なっ大抵鳴ってる音を聞いてからネットで調べたりな
んか、ね、うん、そうそうそうそう、それで実はそうだったっていう、だからそれ意味あんのかって毎回思っちゃうんだよね。
まあツイッターなんか見てても意味あんのかって言ってる人いますけど、
ね、
ちょっとよくわかりませんね。
ね、ふんってなっちゃうよね、なんか、ね、
うんうん、どうなんだろうって思いますけど、うん、その花火、
うん、
8月になりますとその子どもたち今年夏休みが短いらしいので花火遊びできるのかどうかわからないですけれども、
うん、
まあそれでも日曜日の夜とかに家族揃って、
うん、
その近所の公園にバケツ持って行って、
うんうんうん、
花火をするというのは、まあ、日本でよく見られる光景ですね。
そうだね、うん、
でこれあの何気なく行っている花火なんですけれども、アメリカニューヨーク大学の研究者らが花火は肺にとってリスクになるという研究結果を報告したと。
あ、そう、へえ。
肺を傷つける有害な金属が花火によって大気中に放出されている可能性があると。
ああ、なんかそう言われてみれば有害っぽいよねって気はするね、なんか、
うん、まあ、花火には鮮やかな色を出すためにいろんな金属が入っていてですね、
うんうんうん、
でこれアメリカでです、アメリカで市販されている花火を買ってきて、
うん、
実験室内で発火させて、
うん、
放出された粒子状物質を収集すると、まあ、煙を集めたりするんですよね、
うんうんうんうん、
でその中に何が入っているかっていうのを分析したと、
うん、
で次にその集めた物質を水に溶かして、
うん、
マウスの体内とか人の肺の細胞に与えて影響を調べたと。
なるほど、分かりやすいあれだね、うん
う
ん、
そうするとね、12種類調べてみたところ、うん、2種類の花火で鉛の量が有害なレベルを超えていた。
へ
ー。それから5種類の製品では細胞の損傷や死滅にもつながる酸化の有意な更新が認められた、
うんうんうん、
酸化っていうのはあの抗酸化剤が健康にいいとかよく言いますけど、
うんうん、
細胞って酸化されると、まあ、錆びるような状態になって劣化していっちゃうんですね、
うんうん、
だから2種類には鉛があり5種類にはまあそういった細胞を酸化させるような成分が、
うん、
作用があったということ、
うん、
それから鉛のほかにチタンとかストロンチウムとか銅とかが含まれているということ、まあ、こういうストロンチウムとか銅っていうのは花火を赤くしたり青くしたり、
うん、
そういったことをするためにまあ入れないと面白くないものなんですけど、まあ、そういういろんなものが入っていて、特に鉛については要注意じゃないかというふうに言っていると。
なるほど。
まあ、ただね、暴露される時間がわずかなので、
うん、
まあ、これをもって花火を禁止すべきだというわけではないんですけど、まあ、例えば花火をね、そのちっちゃい子どもたちが吸い込まないように、子どもたちは風上から遊びましょう。もともと花火って風上に立って遊べって注意書きに書いてあるんですけどね。だからそういった形であんまり煙を吸い込むことを楽しむような遊び方はしない方がいいかもしれないですね。
でも今年は大丈夫じゃないの？みんなあのマスクしてるや。
ああ、どうなんだろうか。通り抜けるんじゃないの？
抜けるのかね。どうなんだろうね、その辺ね。どのくらいの大きさなのかも知って教えてくれるといいけど。
で、子供たちは遊ぶときはマスクしてない。
まあしてないもんね。そうだよね。
で、まあ家族だけで花火やるんだったら親もマスクしてないだろうから、こういうのって全部吸い込んじゃうんでしょうからね、
うん、
あの煙は来ないように風上から遊びましょうってことですよね。鉛とかやっぱ体に悪いですもんね。
そうだね。で、なんかアメリカはさ、こういうのが分かっちゃうと、あのすぐ商品になんかそうやって改良でさ、そういう表記つけなさいとかやりそうな気するよね。
ああ、やるでしょうね、
ね、多分
超えてたらね、
うん
うん
う
んうん、ということですね。
はい、
はい。大学生の頃、あの帯は山口市にいたんですけど、
うん、
大学1年生ってやっぱりハメを外しやすいんですよ、
うんうんうん、
なんかやらかすのは大体1年生なんですけど、
うん、
その帯は入学した時にはちょうど生徒が結構多い時期でバブル期だったのもあって、
うんうん、
新築のアパートがこう田んぼをアパートにして、うん、学生団地みたいなのができてたんです。
あ、なるほど。
その一角に住んでたんですけれども、
うん、
1年の夏にそのアパート対抗のロケット花火攻撃大会みたいな
やるよね。やったやった、そういうの。
でもう大家さんにめちゃくちゃ怒られた。
やるよね。人向けになっつけど向けだけになっちゃうんだよね、あれ。
いや、人向けるの危ないから人が住んでるアパートを向かって攻撃をしてたんですけど、
うんうん、
それもダメなんですけど、まあ、今となったら良い思い出となりました。
そうだね、はい。
あの時鉛を吸わせた方おられたらごめんなさいって感じなんですけど、
うん、
はい、次。金星で火山の活動が確認されたと。
へえ。
まあ、前段としてね、金星っていうのはここ5億年は火山活動が起きてないというふうに言われていたんですが、
うんうん、
この数百万年以内に噴火した大規模な火山の痕跡があるっぽい。
へえ。
面白いことに、
うん、ん、今ってことじゃないんだね。数百万年の間にしてるんじゃないかって話なの。
ね、今はね、分かんないんです。金星っていうのは、うん、大気がものすごく濃くて見えない。
ああ、そうなので
多分今も活動してるんじゃないかというふうに思うんですけど、うんうん、まあそれは見えなくて、
うん、
で面白いのはその火山がね、うん、こう金星をぐるっと鉢巻きのように囲む帯状に並んでいるっていう。地球とはだいぶちょっと様子が違うらしいことを国際的な研究グループが発表したということですね。
お、
で金星グループじゃなくて研究グループが特定した火山構造っていうのは37箇所ほどあるということで、
うん、
火山活動が活性化している可能性があるということで、まあ、これまあ、今まで金星では火山活動がないって言ってたのは実際にその火山活動が起きてないことを観測していたわけではなくて、
うん、
金星というのはプレートテクトニクスがないということが分かっているので。
ああ、なるほどなるほど。
地球の考え方を当てはめると、うん、こうプレート同士が擦れるところに火山の列ってできてくるわけ、
うんうんうん、
例えば日本列島とか、うんうん、カムチャツカみたいなところができたり、
うんうん、
それからハワイみたいにプレートがこう湧き出てくるところ、
うんうん、
そこにこう火山ができたりするんですけれども、うん、まあ、そういうプレートの動きがなければ火山活動っていうのはないだろうというふうに思われていたということで、しかもまあ金星の表面って非常に熱い大気が覆われているので調査できないから確認できてなかったということで、今回新しい説を発表した研究者らはコロナと呼ばれる 太陽のコロナじゃないですよ、うん、金星の内部から湧き上がって火山活動の兆候を示すリング状の構造に着目したと、
うんうんうんうん、
火山が噴火すると、うん、例えば隆起だとか、うん、火山から噴き出したものとかでこうリング状の構造ができると、
うんうんうん、
阿蘇山なんかも、まあ、その一種ですかね、うん、宇宙から見れば、
うん
まあ、そういうリング状の構造ができるということでこれをですねESA 欧州宇宙機関の金星探査ミッションで収集した熱データに基づいて、コンピューターシミュレーションでこのコロナを予測したと、
うんうんうん、
でコンピューターシミュレーションによると火山が133個あるはずだというデータが出てきたと、
うん、
でここに1990年代初頭に金星探査機マゼランが収集した赤外線画像による金星地形データを一致させたところ、
うん、
そのうち37個がこの500万年以内に噴火した経験のある火山であるらしいことが分かった。
へー。
しかも金星をハチマキのように帯状に取り巻くように分布していたということで、うん、これによると金星がこれまで考えられていたよりも随分その活動的である可能性があってですね、
うん、
そうすると、まあ、この先あの惑星大気の安定不安定については最近しばしば話題になってきますけれども、うん、金星大気の様子も変わってくるかもしれないですよね。
なるほどね。でもそのプレートテクトニクスがなくて火山が出てるってことは
そのまま、まあ、謎です。
その構造もよく分かんないってことなのか、
う
ん、
おそらくこれはあの研究者ら言ってなくて臆病の想像なんですけど、
うん、
多分ね金星の中身がね、うん、地球とかと全然違うんじゃないかな、うん、
かもしんないよね。
地球っていうのはすごく皮が薄いじゃないですか、
うんうんうんうん、
なんであちこちでボコボコ火山が噴き出しちゃう、
うん
う
ん、
でも金星の皮が実は地球なんかよりもぐっと厚い皮があったりすると、
うん
う
ん、
こう回転する遠心力で、
うん、
マグマがビヨーンってこう外に出ようとして、
うん、
帯状になるとか。
あ、なるほどね。
そういうのはどうでしょうかね。
いやでもだからそういう新しいところにもこれで多分挑戦してなぜなんだろうっていうのはなっていくんだろうね今から。
うん、金星を探査する新しいなんていうか目標みたいなのができましたね。
そうだね、面白いね。やっぱ星っていろいろあんのね。
まあポイントはやっぱりコンピューターシミュレーション、コンピューターモデルでそういうのを予測できるようになってきたっていうことでしょうね、
うんうん、
データがあればそこから今までは見えたものを見ていた、
うんうんうん、
知っていることしか知らないのよみたいな世界だったのが、
うんうん、
その全然 A というデータをコンピューターでいろいろ操作すると B という新しいそのパターンというか方程式というかそういうものが導き出されてそれによれば火山がどれぐらいあるはずだというそういったこの流れで今回金星の火山について予測したというのが非常に新しいところですね、
うん、面白いね。
もうそのうちその星に行かなくても調べられるようになりそうですね、こんな勢いでね。
そうでもさ結局そのシミュレーションが合ってるかは
見てみないと、うん、マゼラのデータで
やってるんですけどってなっちゃうからやっぱそこは両立なんだろうけどね、
うん、まあ今回は実際の観測データでね、
うん、
あの合ってるっていうのが確認できたからよかった、
ね、うん、そうだね。
やっぱその確認はしないといけないですよね、その場に行ってね、うんうんうん、はい、ということでした。
はい、
お知らせは特にございません。
はい、ではボイニッチの科学書が、オーディオブック JP で、バックナンバーが販売中でございます。聞いてない回で興味のある回はぜひそちらをご購読ください。それと、引き続き、新型コロナウイルス感染情報、うん、最新情報ですね、これ、その番組だけ300円で聞けるというサービスも新しく始まっておりますんで、うん、ぜひそちらの方も、興味のある方はっていうか本当にこれ毎週やっててさ、うん、勉強になるんだよね、まあ、ボイニッチもなるんだけど、
うん、
だから本当にあのなんだろうな、ニュースとかワイドショーとかねそういう系でコロナの特集やるけど圧倒的にやっぱり学術的な話が少ないから、
まあ、ワイドショーを見ないんで知らないんですけど、
うん、やっぱまあ数中心になってて、まあ、なんか最近こうだよみたいな薄い情報はあるんだけど、
うん、
それが実はどういうことで今後どうなっていきそうだっていうところまではなかなか見当がつかないのよね、うん、だからそういう意味では この番組でああなるほどねっていうことも多いし、
うんうん、
いやまだまだじゃんみたいな打ちのめされることも多いけど、
はい、
でもまあそれが現実なのよねっていう意味ではね、ぜひこの番組聞いていただいて何らかのね、はい、その予防対策ではないですけど個人個人のなんか一つ物差しになればいいなと思うんで、まあ、ぜひ、ね、はい、興味のあるからボイニッチの科学書の有料版を聞いてくださればこれは自動的についてきますが、そうじゃなくてその番組だけ聞きたいっていう方は月額300円で、はい、オーディオブック JP の方で申し込めますんで、ぜひお聞きください、
はいはい、ではまた来週も聞いてくださいね。
さよなら。